というわけで、普通歌をいきたいと思いますよ。
はい。
ラジオネームピロリズムさんですね。ブライトさん、タクヤさん、こんばんは。
はいはい。
気がついたら木曜日で慌ててメールをしているピロリズムデスノードラゴン。さて、競馬には関係ない話なのですが、私昨年に銀婚式を迎えまして。
ほう。
銀婚式って何年でしたっけ？銀婚式って何年だ？ちょっと調べていいですか？
はい。
銀婚式。25周年ですね。じゃあ結構若い時に結婚されてますね。
そうですね。
嫁と二人でどこかに旅行など行こうかと考えていたのですが、このコロナ騒動でまだ行けていません。そこでお二人に質問です。これまで旅行とかで出張先で行った旅先で、これは感動したとか、これは生きてるうちに行っておけみたいなところありますかっていうことでね。旅行先の参考に教えてくださいってことでね。だいぶネタに困ってる感じはしますけどね。PS、タクヤさんにおいては、クッキーコネコネ以外のネタでよろしくお願いいたしまーすってことでね。では、難解なスプリンターズステークスの見解楽しみにしてまーす。ストレートガールってことでね。はい。いやー、僕も旅行そんな行ったことないから、別にこれ行けみたいなのはないですよ、全然。そう、僕はだから一番だから遠出したのが本当高知県とかぐらいで。
あ、牧場巡り？
そう、カンファーベストに会いに行って。だから僕の中ではカンファーベストに会えってことですね。だから。いや、エムランはカンファーベストに会わなきゃダメだよ、マジで。本当に。いや、最近のエムランはいいですけど、その、2003年の時にエムランだったやつは全員会え、マジで。で、天皇借金の時に20丸カンファーベストのやつは全員カンファーベストに会え、マジで。まあ、20丸とは言わないけど、対抗ぐらいでしてるだろ、全員、絶対。だもうそういう奴ら、全員会え、マジで、高知県行け、本当に。だ僕はじゃあ、高知県にしますよ、じゃあ。じゃあ、タケさん、どうですか？まあ、国外でもいいですけど。
あ、もうでも、もう、うん、行ったことないっていうんであれば、やっぱハワイ行ったくかな。
あ、ハワイですか、やっぱり。
やっぱりいいかな。
夕日とかですか？
あのね、テンポがスローやね。
ああ、雰囲気がってことですか、全体的な。
うん。うん。車はね、絶対止まれで止まるしね。
ああ、なるほどね。
うん、で、前だったら、はい、行きな行きなってするしね。
余裕があるってことですね、空気。
そうな
ああ、なるほど。はいはいはいはい。ああ、じゃあ結構行かれてるんですか？
そうですね、回数的には20回以上行ってるかな。
いいなあ、ハワイ。僕も行きたいなあ。ほら、そういえば、タケさん、ほら、塩ステークスで、マジックキャッスルが4着以下だったら、なんか、次会った時飯起こったるみたいなこと言ってたじゃないですか。あれ、僕、パスポート取るんで、ハワイでいいですか、うん、じゃあ、あれ。一緒にハワイ行く時に全額払うみたいな、これ。ハワイ行きて
そうね、ハワイって結構いろんなとこ連れて行けるわ。
タカヤさんとハワイ行きたいなだってやっぱり。
それこそだから、
はい。
自分あれやろパンツに1ドル札とか挟んだことないやろ
ないないないないないないない。
そうやろそういうところも連れてた
じゃあ、あともう4、5回、なんていうんですか、4着勝負みたいなのやるんで、それで、僕、タケさんにハワイ連れてってもらいたいんで。
全勝でやな。
一応全勝の想定で。
全勝想定で。
想定で。じゃあ、とりあえずハワイってことでいいですか？じゃあ。
そうですね。
でもまあ、ピロさんハワイぐらい行ってるかもしれないですよね。
まあ、一応社長やからね。
あ、ピロさん社長なんだ。
うん、
そうなんだ。
そうだよ。ピルさん結構普通に多分お仕事頑張ってはる。
マジか。ちょっとじゃあいろいろなんか共感できなくなってくるな。なんか。嘘嘘。ごめんごめん。普通に毎週メールどうもね。はーい。じゃあそんなもんですかね。
はい。
はーい。今週は高谷さんらしいですよ、司会。
あ、そうかそうか。
はーい。お願いします。
泊まり系系バスロン
M ラジ。
はい、どうも皆さんこんばんは、 M ラジでタクヤです。
ライトです。
はい、なんかありましたか？何もないよね。
ないっす、何にもないっ
す。そうだよね、
はい、基本ないっす。
時事ネタも特にないし。
時事ネタもない。あ、でも石原さとみ結婚したから、じゃあ俺ネユニバースさん、めっちゃ石原さとみさとみって言ってるじゃないですか。だから俺ネユニバースさん相当ショック受けてんだろうなと思って、ネユニバースさんのツイートをたどったんすよ。
うん、
多分なんか言ってんだろうなと思って、
うん、
そしたらあいつ言ってねえでやんの。ショックやわとか言えや。はい、頑張っていきましょう。
はい、紹介していきます。この番組は今井正弘や発見者競争場の本作であれば、本当に意外と見事な3人が競馬予想を繰り広げちゃおうという感じです。皆さん頑張ってください。さあ、今週はようやく一発目 D1 になりますので頑張っていきましょう。
こいつ噛みやがったかな。いきなり噛みやがった G1 でこの野郎。
しょっちゅうや。
まとまり系系バスロン M ラジ。この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第54回スプリンターズステークスになるんですけれども、今週はですね、実はつい先ほどまで2人でやる予定だったんですが、突如呼び出された方がおります。初登場になるんですかね。1年ちょっと名前がややこしいなのかな、昔にねバリアシオンさんって方が出ておられたんですけど、その方と名前が一緒で、変えてくれはったよねこれね。
うん、変えて逆になんか似ちゃいましたけどね、むしろ。むしろウィンバリアシオンの方が言いやすいんじゃねえかってぐらいの感じで。はい、
そうですね。バリシャンさんって方です。どうぞ
よろしくお願いします。
はい、じゃあブラスさん、なんか一発目質問いきますか。
そうですね。まあ、うん、バレシャンさんとは、2回お会いしたんですけどね。
そうですね。
はい。1回目は、まあ、差しで会って、2回目は、東明さん入れて3人で。
あ、東明さん同体な。
はい。飲ませていただいたんですけども、はいはい、一つ言えることは、2回とも、バレシャンさん家行って遊んでます。完全に一人暮らしの家っていうのを利用して遊びに行ってますね。はい。もうなんか、大学生みたいなことしちゃいました。泊まって朝帰るみたいなことやっちゃいましたんで。はい。で、ウィーレとパワープロでボコボコに負けるっていうのをやりましたけども。はい。一回も勝ってねえみたいなのやりましたけども。そうですね。はい。いや、そんなバリシャンさん、あ、まあでも質問って言っても、まあだから、競馬歴とかからね、聞いていきましょうよ。
競馬歴。はい。競馬歴は、何年だ、小学6年生。だから何年だ、 10年ですかね、10年ぐらいですかね。その馬券買い出したのはあれですけど、まあ、ちゃんとレース見、競馬をテレビで見出したのはまあ10年前ぐらいかな、ブエナビスタぐらいですかね。
ああ、ブエナビスタぐらい。はいはいはいはい。
そんな感じですかね。なんか競馬と出会ったのはゲーセンの、あれですね、小学校の時行ってたゲーセンの競馬ゲームで、あ、そう、スタホとか、そうですね、スタホとか、ホースパークっていうやつとかで、そうですね、なんか、チャングルポケットとスペシャルウィークが、世界で一番強いと思ってましたね。めっちゃゲームで勝つんで。
ちなみに僕、それ、はい、スターホースで、
はい、
全国で6位にあった。
マジですか？
それは、レースじゃなくて、
はいはい、
当たったコインの枚数が。
すげえ。すげえ。
そんなに？
すごい。
何も2年間ぐらい遊べたよ。
ね、確かに。どんだけ穴、なんでゲームでも穴狙ってんすか。
確かに。そうそうそう。それが始まりで。で、なんか、ブエナビスタ もうそのゲームで強くて、たまたまテレビつけたらそのブエナビスタがビクトリアマイル走ってて、
ああはい、
アパパネに負けた時か、
はい、2着の時か、
うん、でうわうわブエナビスタって負けるんだと思って、
結局初戦になっちゃうね、
そうですね、はい、うわブエナビスタって負けるんだと思って、そっからですかね、まあ、オルフェーブルの三冠の年に競馬はちゃんと見始めたって感じです。
なるほど、
はいはいはい、特に初、はい、
感銘を受けた馬とかいますか？
感銘、そうです、やっぱりそうなるとやっぱオルフェーブルは特別でしたね。
うーん、
その見始めて最初のダービーもオルフェだったし、
はいはいはいはい、
で初めて見に行ったのがその年の有馬記念だったんですよね、あのブエナの引退レースで
ユーラシップトゥザグローリー、
そうです、 AC フラッシュトゥザグローリールーラシップ当選状だみたいな、そうです、あのレース、はいはいはい、初めて行ったんで、やっぱオルフェーブルですかね、まあ、それでウィンバリエーションも好きになったみたいなとこはあるんで、その流れです。
あとは分かりますか？
M はいつぐらいから？
あ、そうかそうか。
M はそのもともとその競馬を、なんて言うんですか、ちゃんと予想、ちゃんと予想っていうか、なんていうか、そのちゃんと予想しだしたのがまあ大学1年ぐらいで、で、血統がもともと好きで。で、まあ、亀谷さんとか、
はいはいはいはい、
見てたんですけど、でよくあるその何ですか、市販で売ってるシュボバ辞典
みたいな
のですか、でそれを、まあ、その馬を知りたいっていう意味で中1ぐらいからこう毎年買ってて、それでなんかあるじゃないですか、例えばハーツクライ3区は東京2400で買えみたいな
やつ、あ、はいはいはいはい、
で競馬見ていく中で、いや同じ東京に24でも、例えば何ですか、例えばだから距離短縮で来る24と距離延長で来る24は違うだろうみたいな感じになって、
はいはいはい
はい、でなんかこれ、なんかこれ使えねえなとか思った時に、なんかもっといい本ないかなと思って調べてたら、調べてたらっていうか、それで本屋行ったらその今井先生が書かれてる馬ゲノム版シボバ辞典があって、でそれを立ち読みして、わこれすげえなと思って買ったのが始まりです。
へえ、
多分かなりのレアケースだと思います。
うん、いやレアケースだと思う、今の時代でそのシュボバ時代をいきなり手に取ってから入る人っていないと思う、ほとんど、うん、
そうやな、
うん、
だからもうそれを読むのが本当、これ読むのが超楽しくて、
へえ、
大学とかでもこれずっと読んで、
へえ、
僕の時来た時見たと思うんですけど、なんかほらあの本にメモとか書いてあったり、
そのシボバ辞典の中にめっちゃ書き込んでて、あのペンっていうか、あのシャープペンか鉛筆か分かんないけど、
そうそうそう、
普通に書き込まれてて、なんかこの時買えみたいなすごい書き込まれてて、あこいつマジだと思いました
ね。
うん、
そう、それでそれでハマっていってって感じですね。うん、だからなんか今でもなんか自分がそのなんていうんですか、コテコテのエムラーだとはあんまり思ってないっていうかな、まあ世間から見たらそうだと思うんですけど、まあエムラーっていう、そうです、もう恐れ多いですけど、そういうことになってます。
うん、
はい、
とは何かブラスありますか、大丈夫ですか。
あとなんだろう、いつも何聞いてたっけ、
まあ、でもそんな感じかな、
そんなもんですかね、
好きな馬と、まあ、M との出会いぐらいですね。
好きな馬、そうですね、はい、
まだあの声を聞いてもらえれば皆さん分かると思いますが、かなり若いあの方なんで、
あ、そうそうそうそう、若い若い、
はい、
あ、年ですか、年は、あ、別に言わなくていいか、
いや言っていいですよ、
まあでも
でもさっきの多分あれじゃないですか、小6がオルフェのダービーみたいな、
そうね、うん、そうね、全然
大体分かる、
まあまあまあ大体出る
そうそうそう、大体出てきます。その辺です、
はい、
その辺です。
じゃ頑張ってスプリンターズ予想していきましょうか。
はい
はい
はい、ブレさん、じゃあ思い出のスプリンターズテクストは？
思い出か、まあストレートガール桜、何でしたっけ、あの桜プレジェントの
ボスペル
か、あれは当たりましたけどね、
あれは、なんか、
はい、
僕はスプリンターズは1回目のロードカナロワーズ、あのレコードで買った時、
カレンちゃんの
時か、そうです、カレンに勝った時ですね、そう、ドリームバレンチの確か3着、
はいはいはい、
あの時の岩田のガッツポーズダサって思った記憶がその記憶は、そうです、 それかな。あとロケットマンが来た時。
はいはいはいはい。ああ、負けた時やな。
そうそうそうそう。
逆にね。
そうです
ね。
はい。
そうですね。まあ、そんな僕は、西のフラワー山人デファーかな。
古っ古っ
もう僕の中で
どんだけ古っ
西のフラワー突き抜けてきました、みたいな。
92年とか3年とかですよ、それ。はい、多分。
かな
だって94年が桜爆笑だから。うん。それは覚えてるんで。多分2か3だと思います、それ。
そうね。あとはまあ、だから、まあまあ、そんなもんかな。まあ、そんな感じでじゃあ行きましょうか。
はい。
はい、前売りのオッズが一応出ているんですよね。
出てます。
はい、では発表していきましょうか。
はい。
はい、じゃあ一番人気が、5枠、9番、10番、グランアレグリア 3.3 倍。結構ついてるね。
そうですね。
3.3 倍、2番人気が、1枠2番モズスーパーフレア 3.6 倍、
はい。
で、3番人気がその隣になります、2枠3番ダロンスマッシュ 5.3 倍。
お
で4番人気が、7枠13番レッドアンシェル 8.4 倍。で5番人気が5枠9番ダイアトニック 8.5 倍。
はい、
はい、一桁人気がここまでなのかな。その次になってくると、ライトオン級か。
はい。
6番人気 14.6 倍っていう感じになっていきますかね。
はい。はい、
まあ、上位4頭か、5頭か。
うん。
っていう感じのレースになってるんですかね。よし。まあ、この中から、20までは出ないことを期待しましょう。
いやいや、出ますよ。出る出る。全然出る。
かわいい。
はい。じゃあ、よろしいですか。
はーい。
はい。
じゃあ、大丈夫？
そうですね、ちょっと。はい。まあ、
大丈夫。はい、じゃあ、3人の本命で揃えましたので、行きましょう。はい、行きます。せーの、ドン。お、分かれました。
おぉ。
はい、ブラさん本命、ビアンフェ。タクヤ本命、ライトホン Q。本日ゲストのバリシャンさん、これ、本名で出てるから、本名で言いそうです。
すいません。
ダイアトニックという形になっております。人気ダイアトニックなんかな。
はい、
はい、じゃあダイエットニックから行きましょう。どうぞ。
あ、じゃあ僕からですね。
はい、
はい、
どっから話そうかな。高松の宮記念からちょっと話しますか。
はい、
まず3走前の高松の宮記念なんですけど、まあこれはまあ1着だっていいと思うんですけど。
そうですね。
それで初めての 1200m で、まあ4走前の阪急杯で割とスプリント戦意識して先行したのかなっていう感じに見えて、で初の戦入の高松の宮記念でも、まあ、あっさり4番手取れたんで、まあ、全然スプリンターとしても、まあ、やれるのかなって、まあ、不利なければ勝ってたと思いますし、で、まあ、普通にいい馬だなと思って、で休み明けの函館スプリントは、まあ、ロードカナロワが、まあ、サーテルナーリアとか見ても、まあ、休み明けのダウンとかは、まあ、めちゃくちゃ得意だと思うんで、で、まあ、馬場も有利で、まあ、普通に圧勝してきて、まあ別にそんなこのレースはそんなに評価はしてないんですけど、まあ単純にそのなんだろう、レースセンスというか、レースセンスと、まあスプリント適性の高さはまあ十分見せたかなっていうのはあって、でまあ高松の宮記念よりもやっぱそういう器用さみたいなのを生かすんだったら、まあスプリンターズの方が中山の分いいと思うし、まあ本番結構楽しみだなと思ってたんですけど、まあ、このまま行ったら人気しちゃうなと思ってたところで、まあ前走がまあキーンランドカップで、まあこれは15着に負けたんですけど、まあ若干負けすぎかなとは思うんですけど、まあ実質ほとんど、まあ過去の戦歴見ても、まあ初めてっつってもいいぐらいのドチャドチャの馬場で、でまあ馬場も外差しでしたし、でそこの左右中枠引かされて、まあ馬群で結構揉まれるのも、まあ決して得意っていうか、まあ揉まれ弱いか強いかで言ったら、まあ揉まれ弱い部類の馬だと思うんで、まあ、相当このレースは苦しかったと思うんですよね。まあ、この1回の凡走で人気が落ちるようなら、まあベタですけど、まあ普通にこれの巻き返しに期待しようかなと思って本命にしましたね。はい、そんな感じです。
はい
はい、ダイアトニックは黒三角ですね。
うん、
はい、でも本命級に最初はしようかなと思ってたものなんですけど、
うん、
まあ まあ、先ほど言ってたように、まあ、キンランドカップ10着以下からは過去20年0007で来てないんですけど、で、6着以下に広げても10119。で、まあ、ほとんど来てないんですよ。21頭中2頭しか来てなくて。ただまあ、キンランド重ままだったし、内枠で揉まれてたからまあ、しょうがないかなっていうのはあったし、で、一応その6着以下から巻き返した2頭っていうのが、2走前まで3走連続で連帯してた馬で、で、キンランドカップが人気より凡走したタイプだったんですけど、まあ、ダイアトニックは、その、不利とか、その、まあ、車高とか除けば、膠着とか除けば、3走連続連帯っていうレベルの馬なんで、前走普通に1着で、まあ、高松美は勝ちに等しいし、で、まあ、阪神カップもほぼ2着みたいなとこで、まあ、車高みたいな感じだったんで、なんで、まあ、レベルとしてはそこにあると思うし、で、キンランドは一番人気で惨敗なんで、まあ人気より負けているっていうタイプで、なので、で、重賞一番人気一着二回やってるし、まあ普通にポテンシャルはずっとあった馬なんで、前走だけ目つぶれば全然変えるっていう形だし、まあむしろ前走目つぶるって言ってるけど、まあ前走がむしろ空味わったから、むしろ直接来られるよりは期待値は上がるかなぐらいな感じになるんで、むしろ前走あった方がいいかなぐらいの感じで、っていうのはあるんですよ。っていう感じです。
はい。僕これ一応対抗なんですよね。
はいはい。
ダイアトニック。うん、ただね、もうちょっとちょっと評価下げようかなとも思ってたんですけれども、ね、まあ、まあ、とりあえず E 点はもう今お二人言われてるように、空から楽。で、一番人気からのまあ解放と。で、まあ、パターンとしてはまあそっちの方のパターンだと思いますが、僕これ今ずっとね、CS、CS で見てたんですけれども、おそらく本質は CL かな。っていうイメージに今なってます。
ちょ
っと優しいかな。うん。で、やっぱり、ね、条件で使われてる時っていうのは、まあ、今日ね、ちょっと前半オープニングでも少し話した、オープニングじゃないか、控室でも話してましたけども、まあ、隠された S、隠されたというか、まあ、付加された S を見せてただけなのかな、スワンステークスには、ね、花咲がちであったりみたいな。
ああ、外人によって。
そうですね。で、それ以降のレースを見てると、やっぱり金牌2着、阪急杯、まあ、膠着やけども、まあ、2着、ね、宮城年もまあまあまあ、まあ、勝ててもいいかなっていう感じですけども、まあ、ちょっとバタバタバタっと来てた時に比べると、ちょっと優しくなったかなっていうやっぱイメージがあります。で、一応ね、前回がっつり負けてるんで、まあ、ストレスとかを吐き出せると思うんですが、CL、少し優しい目で見るというのであれば、僕は函館から直行で来てほしかったよな。惨敗で負けてるけれども、1個使ったということ、事実は変わらないと思うのね。で、これで余計な戦利にっていうものに対する鮮度もやっぱり失ってしまってるしっていうのもあったので、まあ、果たしてその解放度と、空から楽っていうものだけで、ここまで負けてたものを跳ね返せるだけの能力があるのかなっていうのはちょっと疑問になったので、まあ、一応、対抗。まあ、3番って見ない、具体、見ない感じな評価にはなってます。あとちょっとね、乗り手さんも気に食わないんで、
それなんですね。
少し、うん、評価もちょっと下げましたっていうところですね。
うん、これ、バリシャンさん何系で見てます？
僕は、まあ、まあでも、まあでも L、うん、まあ、L 主導で、まあ、L まとまりみたいな感じですかね。
ああ、
うん。
僕も実は LS で見てて、そう、まあ C は、まあ、今、鮮度があるからとか、充実してるから多少あるような感じに映るっていうスタンスだから、まあ逆に、だから、リズムっていうよりかは、まあ巻き返しっていう感じ。まあもともと交互の馬がすごい強いから耐えてたよみたいなイメージなんですよね。
そうだよね。いや、そう、それでいいと思う。結局ほら、スワンまで見せてる姿ってさ、やっぱり充実と勢いと鮮度と温かいにやっぱり CS だったり C だったりっていう姿で見えてるやんか。
うん。
そうですね。
でもやっぱそれ以降 L っぽさが見えてきてるから、L のまとまり。
そう、だから例えば CS とか SC とか、まあ例えば SC とかだったら、うん、多分マイルチャンピオンもっと走ってもいいかなと思ったんですよね。なんかその、
あ、そうそう、
まあ、多少、
マイルチャン、
まあスワンがめちゃくちゃ激走だったんだけど、まあその、マイルチャンピオンしっかり投げて、京都金牌でしっかり巻き返す感じが、なんか、ちょっと L あってもいいじゃんみたいな。
う
ん、L 感がすごいあったから。
その L ポジターであったり、優しさであったり、ちょっと持ってるよなっていう雰囲気出したよね、
う
ん、この辺で、ね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
はい。では次、どっちだ僕かな、ライトンQか。これはね、もう僕、一貫します。
うん、
あの SC できます。
あ、 SC で、
うん、あ、 C、 あの CS か、
あ、 CS です、はい、
うん、あのもう新馬未勝利の時点でもうこの馬はもう将来重賞の1個や2個平気で勝ってくる馬だってずっと言ってましたし、現に朝日杯でも本命にしてる馬なので、
C が乗らなければっていう条件ですよね。 C が乗らなければっていう、
そうですね。はい、まあ、戦績見てもらってるとね、まあ、ちょっとこうまとまりチックな部分もあるっちゃあるんやけれども、まあ一回ダートで、ね、のりさんがわけわからんね乗り方してた14着大敗っていうのがある程度で、まあ、あとはまあまあまあそれなりにまとめてきてるタイプやと思いますね。で休み明けでね、まあ、しっかりちょっとボケて、でここ2回頑張って、着詰めてきて、要は集中状態だと思います。で初 G1 で鮮度あるので、ストレスっていうものに対してはある程度クリアしてくるだろうというふうに見てます。で時計がねやっぱりちょっと早すぎると若干遅刻しはるのかなっていう気配もあるんですけども、まあ、今の中山坂あるコースってなってくると、まあ、おそらく条件的にはベストかなというふうに思うので、一応 80% ぐらいの本命です。なぜ 100% にしなかったかというと、1000にばっかり使われているというその
足が怖かったので、ね、はいはい、
間に1個でも1004、1006っていうのがあればもう 100% だったんですけども、まあ、その分だけちょっと割引きましたっていう感じですね。じゃあ先ほどからいきましょうか。
あ、僕ですか。
はい、
はい、僕はこのまま対抗ですね。
おう、おい、なんか褒めた子逆やな。
あ、そうですね、そうですね。
はい、
まあ、純粋にそのまあ能力的に、まあ、第一印象、あの出馬表と想定オッズ見て、まあ、舐められてんなっていうのが、まあ、第一印象で、うん、で、まあ、3走、まあ、4走前かな、京阪杯とか、まあ、楽々勝って、で、前走、あの3走前の函館はその、この馬がそのスプリン、まあ、シートまではちょっと僕は思ってはないんですけど、まあ、スプリンターにしては精神力ある方かなぐらいは見てるんですけど、うん、まあ、その部分もありますし、まあ、ドバイ帰りで、まあ、馬も作ってなできてなかったんかなっていうのが、まあ、函館スプリントかなと思ってて、まあ、UHB 賞はまあまあどう考えても、まあ、5枚ぐらい力が抜けてるんで、まあ普通に勝ちますし、でも前走のキーンランドカップも、まあ、そのこの馬が、まあ、シャマーダル3区ってことで、まあ、時計とか上がりに限界があるから、まあ、道割りの体力勝負みたいなのは結構得意、まあ、得意っていうか得意な部類だと思いますし、で馬場も外差しで、まあ条件的には相当燃えてたと思うんですけど、まあ、競馬としては、まあ、その外差しの流れを、まあ、自分で動いて勝ちに行って、まあ、エイティンガールにやられちゃったっていう感じの2着で、まあ、それだけ見ても、まあ、一番強い競馬したのはこの馬だし、そのエイティンガールに刺された後にちょっともう一踏ん張りみたいなところがやっぱこの馬の、なんて言うんだろう、スプリンターの中では精神力高い方っていうのが、まあ、そこで見えたっていうのが、まあ、まず今回の初 G1 に向けてはそれも良かったなと思いますね。
皆さんどうですか。
対抗です。
お、
はい、これはまあそうですね、やっぱ走りが良くて、まあ、僕前走みたいなあの負け方の馬大好きで、その早めに動いちゃって何かに刺されちゃうっていう負け方がすごい好きだから、まあ、それで2番人気2着だったら、まあ、ストレス疲労もそんなないかなっていう、まあ、だからそのさっき直線で、まあ、抜かれてからももう一回差し返そうっていう感じの挙動を見せてたんで、まあ、その点で逆にその若干ストレス疲労を抱えたかなっていうのがあったから、まあ、逆に3ぐらいに負けてたくれた方が本命にしやすかったんですけど、まあ、でも2番人気2着の後に6とか5とかって落ちるんだったら、まあ、6番人気か一応今のところは、でこの馬6番人気はちょっとないよなと思ってるし、まあ、その結局キーンランドカップの時11番人気でしたけど、こんなんで3番人気くらいでいいなって思ってたから、もう俺の中ではもう3番人気4着ですね、こんな高谷さんね。こんな11番人気4着にはなってますけど、だからこれだけ異常に人気がないだけで、このリズムでだって11って変ですもん、どう考えても。そうだからやっぱりずっとある程度まとめてきてる馬だから、これでまあ6に落ちるんだったらよっしゃーってくらいのもんだし、
うん、そうですよね。
だからまあ対抗にしたっていう感じです。
うん、
はい。
これ6番人気は確かにかなり違和感あります
ね。うん、なんかタイプとしては追いかけていいタイプだと思うから、2番人気とか表に出てしまうとやっぱり、
そうそうそう、やっぱり C だとは僕も、うん、そう高谷さんに言われてもそうだけど、やっぱり走り見ると C っぽいとこあるから、やっぱりじゃあね1番人気で 買うかって言われたら、それはまたちょっと話変わってくるけど、
うん、
まあこういう鮮度持ちつつ、混戦で多頭数でなってて、人気が落ちるっていう局面はいいかな、みたいな。
うん、
とは思う。そう
ね、じゃあ、皆さん、ビアンフェ行きましょう。
はい、ビアンフェは、これはこれね、ちょっと迷ったんですけど、
ね、これね、
僕はね、やっぱ強いとは思ってないんですよ、そんなに。その、青 STX の時も買ってましたけど、これがまあ短縮で逃げられなかった逃げ馬使ってとかっていうのがあったし、で、それで0秒0だったから、ああ、なんかあんま強くねえなと思ったんですよね。だから結局、函館2歳とかで勝ってて、KO 杯とか来てて朝日杯負けてるから、まあ別に早熟っていう風に捉えてもいいと思うんですよ。で、兄弟が、ブランボヌールとかもいるから、別にこれでね、早熟なんだ、みたいなのでも全然いいと思うんですけど、前走のやっぱりレース見たときに、これがまあ、逃げた後に逃げられなくて3番手って競馬してたんですけど、まあそれでも、踏ん張って、一応5着っていうの残したんで、まあ2走前に重賞1番人気1着やってて、まあ重賞2個勝ってる馬で、今回メンバー中3歳馬これだけなんですよね。っていう鮮度持ちつつ、一応掲示板を確保してて、3番人気5着だからストレス疲労もそんなないっていう状態なんで、で、前走も一応休み明けで馬体も増やしてきましたし、で、今回が本当にすごい、もう初めてってぐらい人気急落になるっていう状態だし、はい。で、まあ、1000人だったらずっと安定はしてるんで、で、絆が、まあ、もう皆さんご存知かもしれないですけど、やっぱり、鮮度要求率がめちゃくちゃ高いですよ、この絆3区は、やっぱり初重賞、一戦一勝で重賞勝ったりとかっていうのが、まあ、クリスタルブラックとか、まあ、アブレイズとかであったし、なので、多分それにまだ、ピントみんな来てないっていう段階だからこういう人気だと思うんですけど、これが例えばディープ3区とかだったらまたもうちょっと人気するのかなとか思うんですけど、まあ、絆ってまだちょっと気づかれてないとこあるんで、だったら、もう鮮度持ってる今、ここポンと、初 G1。初 G1 で、コバね。コバ初 G1 っていうところで、で、前走が、まあ一応その、逃げた後に逃げられなかったのに、レベル4差で頑張っていたっていうのがあるから、
うん。
うん、勝ってもいいんじゃないかなっていう感じで、本命しましたね。
うん、うん。
はい。ブリさんどうですか？
僕は迷った末に、決しましたね。決すっていうか、まあ、馬券的には買わない予定です。
お、
まあ、そのブライトさんもおっしゃってたように、まあ、絆はその、まあ、鮮度、まあ、なんの要求高いと思ってて、で、まあ、青いステークス逃げられなかった逃げ馬、まあ、使って勝って、まあ、前走もその、まあ、控える形になっちゃって、まあ、ペースも結構早かったんで、まあ、5着は結構、まあ、思ったよりは頑張ったかなって印象はあるんですけど、で今回ストレス疲労もまあないですし、で3歳の、まあ、初小馬 G1 で、まあ、条件的にはいいかなって思ったんですけど、まあ、下げた理由が2つあって、まあ、1つはその、まあ、モズスーパーフライが1ついるっていうので、まあ、S グイグイの馬が1頭前にいて、まあ、若干絆の分その、まあ、これでもいい S はそれなりの S っていうかそういうのはあると思うんですけど、全身規制みたいなものはあると思うんですけど、まあ、若干その絆の分、まあ、母父爆心用もあるかもしれないですけど、まあ、若干なんか丸くなってるなっていう印象があって、G1 ってなると若干なんかその長所不足というか武器に欠けるかなっていうのが一つあって、なんとなくこうまとまってきちゃうかなっていうのが一つあるのと、まあ、あとは純粋にまあセントール5着青いステークス0秒0じゃちょっと足りないかなっていうのが一つかな。でまあ馬券が本命ダイヤで割と人気どころっていうかっていうのもあったんで、まあおっとそっかなっていう感じですかね。
僕これ最後6番手で拾ったんですね。
ああはい。
うん、僕はね、村上さんが何回か言ってたと思うんですけど、僕はこの馬割と強いと思ってます。
はい。
うん、やっぱりいい、なんていうのかな、いい元気さがあるよねこの馬ね。
なんかそのね、一本調子なんだけど、
そうなん
そう。そう、いい意味で安定感もあるっていうか、そのなんか、
ああ、なるほど、それがまあいい方向ってことか。
その崩れそうなとこで崩れないっていう強さは、まあ、ね、あるっちゃありますよね。
なるほどね。
で、やっぱ朝日の時でも、やっぱあれだけサリオスの圧も受けてたにもかかわらず、やっぱりそんなに負けてないし、 で、慶応杯か、これもまあ割と頑張ってたしなとも思ったし、で、まあ、今回ね、その結局セントウル、まあ、どう見るかってことだと思うんやけども、最後の星雲構成をちょっとこう外へそう変えて、パッとかわしていくときの挙動は良かったのよね。
うん、
ただやっぱりね、最後ちょっと止まっちゃったっていうところがあって、まあ、最後その一定リズムでだらっと流れなだれ込んだっていう姿には見えてたんやけども、まあ、今ね、パリシャンさんが言ってたみたいに、ちょっとこう丸まってるっていう話で出てたんやけど、僕は割とまだ今のところ元気があるタイプだと思ってるんで、要はね、その前追いかけちゃうかなっていう懸念がちょっとあったのよ。
はい。
なんだっけ、
モズ
スーパーフレアね。で、さすがに S 打線になると、まだ現状モズの方が上なんかなと思ったのね。
はい。
うん。で、そうなると、その向こうのペースっていうのに合わせてしまうと、ミアンフェにとっては、その、2番手でも3番手でもいいんやけれども、独自のペースで行ってほしいんやわ。
独自。
だけど、うん。結局、2番手であってもさ、その、周り、離れた2番手とかさ、周りが関係ないところでポツンと2番手とかだったらまだいいと思うね、このまま。
はい。
うん。けど、微妙に前が届きそうなところの2番手とかになってしまうと、その前の馬にリズムを合わせるような気がするのよね。
うん。
うん、
元気がある分、前をかわさなきゃいけないみたいな。そうすると、その、最後の坂でちょっと止まるのかなとも思ったんやけども、まあだから、あとはもうそこで鮮度、とその3歳の異端っていうので、まあ、どこまで来れるんか、まあ、40倍ならまあまあいい方にかけても、僕はもともとそのこのままはそんなに弱くない強いって言ってた方なので、
はい、
そうそう、だったら40なら抑えてもいいかなと思いますね。
うーん、
はい、じゃあ、以下の印打ちましょうか。
はい、
どうです、大丈夫ですか。
はい、
はい、
皆さん、OK、はい、じゃあ太鼓板で揃いましたので行きましょう。せーの、ドン。おー、村井さん急いでよね。
うん、買わない。
そうね、その手がね、その手があったか、そのね、その出し方がありましたね。
はい、じゃあ対抗以下いきましょう。村井さん対抗、ライトオン級黒三角にダイヤトニック登場、3頭だけになっております。拓也対抗、ダイヤトニック黒三角に名称グロッケ、以下白三角に3頭、うん、グランアレグリア、ミスターメロディ、ビアンフェと、本日ゲストのワリサンさん対抗、ライトン級黒三角グランアレグリア、以下白三角にモズスーパーフレア、レッドアンシェルで、まあ、ただしましたね。
そうですね、はい、ちょっとなんか、はい、
はい、というふうになっております。
なるほどね。
グランアレグリアいきましょうか。
はい、グランアレグリアはまあ僕今にその臨戦が向いてる状態だったら今日本で一番強いと思って、まあ条件によるんですけど、まあ、思ってる馬ではあるんですけど、
うん、
で、まあ、ディープサンクで、まあ、休み明けもいいですし、まあ、安田記念から比べたらもうこんなもう鼻くそみたいなメンバーなんで、まあ、ダウン、まあ、ダウン、実質ダウン戦みたいな感じだと思うんで、まあ、臨戦的には、まあ、動いてくるタイミングだとは思ってて、まあ、問題はその中山千里がどうなんだっていうのと、まあ、前走相当その高松の初の千里の宮記念で、まあ、千里で若干追走に苦労して、で苦手な道割の内枠で揉まれての空からの、まあ、解放みたいな感じで走った後なんで、まあ、空楽の臨戦は、まあ、この馬が一番得意なその解放されての、まあ、揉まれず外からビュンみたいな競馬には多分ならないと思うんでっていうのはまあ思ったんですけど、まあ、馬場も若干タフ寄りなのも、まあ、そんなに得意ではないと思うんで、まあそう、まあ、ここまでディスってると下げろよと思うかもしれないんですけど、言ってもやっぱり動けるタイミングでこの能力があると、まあ、多分刺してくるかなっていうふうに正直思っちゃったんで、
うん、
まあ2着2、3着にはまあ正直いるのかなっていうふうには思ってますね。まあ、内枠引いたらちょっと、うん、内枠とか引いたらまあもう切っちゃおうかなとも思ったんですけど、まあ枠もまあそれなりのとこ引いてきましたし、まあ、休み明けのダウンで動けるってな、でこのメンバーってなると、ちょっとやそっとのくじゃそのまあなんかどこにもいないとかはないのかなっていうふうに思っちゃって。
なるほど。
はい、
はい、僕もこれ4番手ですね。まあまあまあほぼほぼそんな感じだと思いますね。休み明けで、まあ、ストレス疲労なしのフラットな状況と、結局一番走れるというパターンは、あの前走のパターンね、空を味わった後のそのギャップでっていうのパターンが多分まあナンバーワンやと思います。ただあのそれに似たような条件、休み明けのフラットな状況でも多分走ってはくると思います。宮記念ね、 2着やったけれども、阪神カップやったっけ、
はい
ね、結構うちでがっつり揉まれてましたけども、普通に真ん中から出てきますよね、これね。
うん、
うん、やっぱりそう考えると、やっぱりその量っていうもので、相手を量ができるんであれば、基本的には、条件あんまり関係ないのかなとも思いますね。確かにね、カテゴリー的なことを言うと、やっぱり戦2っていうのは S 要求されるので、この馬にとってはちょっと微妙なタイプの要求されるところなので、まあ、不得意な分野であることは間違いないでしょうけども、メンバーに渡すとやっぱり完全に、能力で量がしているので、結局ね、選手のコントロールにしても、あんだけ内エバガがやられたのに、最後、内から投てきはるっていうような感じで出てきはったんで、3.3 なら2に入られる可能性が大いにあるので、うん、まあ、僕としてはやっぱり馬券としては入れたいかなというふうには思いました。はい、村さん、どうでしょう。
そうですね、まあ、3.3 だったら、もう舐められてますよね、これは。完全に。
ですよね。
もうちょいうちだったらもうちょっと自信持って切ってもいいかなと思ったんですけど、まあ、10番枠だったらまあ普通にルメールだし、揉まれない位置取りそうな感じもしますけどね。まあ僕まあ高松宮に関しては、まあ休み明けで、まあ後方から行ったんですけど、まあ走れてたんですけど、まあ、高松宮よりは、まあ高松宮は重馬場だったんですけど、まああの時よりはやっぱりもうちょっと厳しいレースにはなるかなと思うんで、うん、まあ、それこそ13番手とかにいちゃったら厳しいとは思うんですよね。
ね、
高松宮みたいな感じでね。うん、なので、うん、まあ、ルメールがどう乗るかだとは思うんですけど、うん、まあ、そうですね。まあ、別に率先して買いたい馬でもないから、まあ、いいかと思って。まあ、だから最悪これに入られても、まあ、ワイドで抑えちゃうよ、みたいな感じで買おうかなと思ってるんで、まあ、そんなに、3連覆とかだったら全然抑えますよっていう感じのレベルではいますけど。
まあ、そうですよね、
はい、
うん、特に絶対に切れますよっていうような要素はちょっと今回にかけては出てこないもんね、
うん、
カテゴリー その違うところって言ってもやっぱり言うても一応一度は経験したからね。
そうですね、まあ、そこで走ってきてるっていうのは高松宮がちょっと結構びっくりするぐらいの競馬だったっていうか、うん、して投げちゃうかなって結構
思ってたんですけど、どう見るかなのよね。高松その直感をもばばやったから水槽にある程度苦労せずにそのエンジンをかかれた時にみんなが前に近場にいてくれたからっていうのもあるんやけど、その割には上がりが早いから、
あ、確かに33秒1ですもんね。
そうなんだよ、ね、全然上がりがやっぱ早いに、まあ、この辺りはどう見るかなのよねと思って、ね、
まあ、この宮記念は結構入りも緩かったっても多少はあると思いますけど、うん、まあまあまあ、まあ、それよりは今回は流れるからさあどうですかって感じ
です、ね、そうですね、まあ、そこがちょっとどう出るかでしょうね、うん、はい、ね、そしたら、名称グロッケン。これはね、僕も完全に挙動だけで取りました。
はい。
で、やっぱり前回挙動良かったです。
うん。
うん、で、それと、まあ一応ね、戦2に2回目。
うん。
うん。で、もともと戦8とか、その辺走ってた馬なので、
はい、
まあまあ体力の分ではあるでしょうと。で、戦2に対する鮮度もまだ一応持っているので、
はい、
1回だけ耐えてくれ。
ああ、なるほどね。耐えた後にもう一回耐えろと。
12番
に。1回だけだったらね。
まあ、激走やね。
うん、まあそうですね。
うん。で、やっぱり、その左右に挟まれて間抜けてきてるし、で、こんだけその戦2のペースでしんどいなっていう流れの中でも、やっぱり間抜けてきてるっていうのは、やっぱり事実なので、頑張ってくれ。
はい。
ということで、まあ、とりあえずその鮮度でもう一回、12番人気2着の披露にされていただければ、面白い存在かなということで、このまま一応3番手かな、黒三角で上げました。うん、バリさん、どうでしょう。
まあ、僕は、まあ、ベタに切ったんですけど、
うん、
まあ、前走、まあ、結構、この馬、結構評価してるというか、いい馬だなと思う、いい馬というか、うん、重賞でも全然、重賞は取れるかなと思ってる馬ではあるんですけど、うん、まあ、前走はその、まあ、名将サムソンにマンカフェで、まあ、結構タフ寄りの馬だと思うんで、まあ、短縮でペースも上がって、まあ、先行から差しに回っていってめちゃくちゃ綺麗な短縮ショックでまあ走って、まあ、直後なんでまあっていう感じですかね。
うん、普通に考えるとそう、ね、
普通に考えるとそう なる
んで、うん、グラビアのハーツくらいの子供でさ、
うん、
ね、ニュージーランドトロフィー2着かなんかでもう1回 NHK 来た
カテドラル
全力2回
あ、マイラーですね。マイラー、あ、アリントか。そう、アイランド、アリント。
アリント2か
な。2からか。
うん。
これ、戦力って2回目やったよね、確か。
あ、そうなん、あ、そうか、短縮で初短縮の戦力で来たのか。
まあ、
もう一回 NHK まで来ましたね。あの、人気据え置き団地比ね。
そうだね。
はい。
うん、アブデラなんかそうだったな。
ちょこっとそれがよぎったのよ。
あー、はいはいはい。
うん、
でも、カテドラルに、カテドラル、あれですもんね、ハーツにロックオブジブラルタですもんね。
そうですね。
もう完全グレールですもんね。
そうそう、
グレール、グレール。
うん。うん、
まあ、こっちはサブソリバンカフェ
や
から、
ね。そうそうそう、やっぱ優しいですよね、どうしても。
バンカフェか、そっか。
弱反動、まあ、確かにそうやって言われたら、なんだっけ、京都牝馬のあと14着ないねんとか話になってくるけども、うん、まあまあまあ、一応ね、そんな感じで、ちょっとこういうのも言ってあげようかなということで、あげましたという感じですね。で、皆さん、名称ブロックちょっと一言じゃ、
はい、一応僕、関脇に20までしてて、
はいはいはいはい、
で京都牝馬の内容もすごい評価してて、まあ、ターコイズも良かったし、うん、ユートピアも良かったって言ってて、うん、まあだから、その血統の割には、一応 S まとまりにしたんですけど、まあ、C とかも感じるなっていう、S とか C とかを感じるなって、うん、あんまり L 主導では、血統的には L 主導にもなってもよさそうなんですけども、あんま L っぽくはないなっていうのはずっと思ってたんですけど、うん、まあ、だそれゆえに前走しっかり はまったかなっていう、その短縮と、その、サシー丸一取りショックがはまって、重いところでっていうのがあったんで、うん、まあ、その、今回が向く向かないはとりあえず置いといて、空から楽には絶対ならないと思うんで、
うん、
なので、で、しかもサムソンは衝撃指数あれですよ。どの脂肪倍よりもダメなんじゃないかっていうぐらいの、平均50で37ですかね、サムソンさんが。やっぱり一回ゴンって言った後はやっぱきついかなっていう。
うん、
っていうのは、まあ、マンカフェもありますし。
あ、フロンティアグイーンやしね。
まあ、マックスがフロンティアグリーンぐらいの馬ですからね。やっぱり、名称サムソンはね。やっぱり、その、名称サムソンってやっぱり、どの要素も持ってるんだけど、全部特化してなくて、こじんまりしてるっていうまとまりなんで、そう、なんか全部持ってるまとまりじゃないんですよね。なんか、もう、全部5点、うん、10点中5点みたいなのでまとまりなんですよね。777とかじゃなくて、888とかじゃなくて、555のまとまりって感じだから。まあ、なんか、まあだからこの馬は、そういうサムソンにしては、いい S とか C とかっていうのを持ってたのを全部前走で使っちゃったかなって感じですね。全部今まで溜めてた分剥ぎ出しちゃったかなっていう感じで。っていうので、やっぱりちょっと評価しづらいってことですね。はい。
ラッキーライラックに先着せずで、エリジョレ10着やもんな。
ああ、フロンティアちゃんね。そう。
フロンティアね。
フロンティアちゃんは、まあ、やっぱりああいう両勝負無理でしょ。フロンティアちゃん。量っていうか、まあ、2、2、延長無理って感じが。はい。
はい、じゃあ、残り何が次あれかな、ご覧いただく感じ。じゃあ、まずスーパーフリア行きましょう。
はい。まあ、別に、あれなん、馬券的には多分、グランアレグリアまでだと思うんですけど、まあ、入れましたね。はい。まあ、去年は僕、これ本命にしたんですけど、まあ、去年は、まあ、本当綺麗で、まあ、シルクロードで逃げ、まあ、めちゃくちゃいいスタート切ったんですけど、松坂がなんかしないけど抑えて控えて、あ、これ投げちゃうかなと思ったんですけど、まあ踏ん張って読んで、で、まあ、ストレス疲労ない状態で、まあ、逃げ位置取りで時計勝負の馬場、早い馬場っていうので、まあ一番まあベストな臨戦だったんですけど、まあ、これで2だったんで、で、まあ、今年は北九州記念はまあしっかり逃げて、しっかり、まあ、割としっかり競馬して、でまあ、去年は逃げ位置取りだけど、今年は使えず、馬場も去年よりはまあ重めになってるんで、まあ、去年以上がないんだったら、まあ、切ってもいいんですけど、まあ、この正直このレース硬いと思ってるんですよね。その、
うん、
まあ、そう硬いと思って、結構上と下の差があると思ってて、そのまあ逃げ位置取りとか使えなくても、まあ、この馬が普通になんだろう、タイムトライアルみたいな感じで、よーい、どんどん走ったら、まあ、あんまり刺してこれる馬が何頭いるかなっていうのがあったんで、まあ、去年本命にしてるから臨戦的に去年以上は全然ないから、まあ落としてもいいんですけどっていう感じです。
皆さんどうですか。
はい、これはまあ切ったんですけど、
うん、
まあ前走じゃない、まあ、去年2着で、まあ、去年よりはいい臨戦じゃないから、まあ、3着以下だなっていうスタンスで切ったんですけど、だからまあ3着くらいはあるかなっていうのでもいいと思うんですけど、まあ、一応北九州記念 から来た馬は、連続連帯してる馬が1頭しかいなくて、これがスリープレスナイトだけなんですよね。はい。1006なんですよね、連帯馬は、北九州。まあ、ベルカントとか全然負けちゃってるんですけど、で、スリープレスナイトって4連勝中だったんですよね、北九州含めて。で、スプリンターズが勝って 5連勝だったんですけど、だアメクロのリズムの馬で、まあ、やっとっていうイメージもありつつで、で、まあ、昨年が2番人気4着で逃げれなかった逃げ馬。今年は1番人気2着から逃げて逃げて、逃げから逃げっていうことなんで、で、まあ、その北九州記念の馬場も、去年はもうほんと前総崩れっていう馬場だったんですけど、で、題名来たっていう馬場だったんですけど、まあ、今年は割と早くて前もある程度残れるっていう、まあ、めちゃくちゃ早いは早かったんですけど、まあ前も残れる馬場っていうのがあったんで、まあ、去年よりは上はないかな。だから1は絶対ないかなっていう。
あ、それは思います。
かなとは思うんですよね。なので、まあ、3とかだったらだから別に買ってもいいと思うんですけど、もうまあ3と絞っちゃったからまあ1回今更と思って、まあそんな積極的には買いたくないっていう感じですね。はい。
そうですね。まあ僕も、もうまあまあ、ほぼほぼ同じかな。まあ一応切りましたと。去年の臨戦に比べたら、やっぱ今年の方の臨戦がやっぱ良くないかな。やっぱ逃げられなかった逃げ馬にね、使われてた去年よりは、今年はやっぱしっかり逃げてるし、で、1番人気2着と2、ん?2番人気4着やったっけ?
あ、去年はそうです。
そうですね。はい、はい。
ね。ともに人気よりも負けてストレス疲労に残しにくいっていうパターンやけども、今年はやっぱ言うても一応連帯がしてきたということなので、やっぱりね、去年に比べて当然鮮度は去年より失われてるはずなので、まあ、そういう意味ではちょっとしんどいかなとは思うんやけれども、一応ね、人気はグランの方が持っているので、これが後ろに引いた時にみんなの視線が後ろ寄った時、ここだけよね、このパターンにはまられた時だけちょっと怖いかなと思ってたんやけども、
うん、
それをビアンフェ君がなんとかしてくれへんかなと。そうで、やっぱりそのね、重力圧力からちょっと逃れられるの可能性が少しあったので、まあ、それが嫌やなと思ってたので、ただね、このままやっぱり緩めていいタイプでもないから、前走もなんだかんだ言って、なんだ、城かなちゃん、
はい、
うん、あれとね、結構わっとやり合いながらもやっぱり残ってたっていうタイプの馬なので、まあ前に圧が薄くなったところで緩められてじゃあいいかって言ったらそんなタイプの馬でもないし、
はい、
で松若君からすればやっぱり G1 勝てるタイプの馬に乗せてもらうので、若干あのなんていうか大事にっていう感じで乗られたら、まあ多分その時点で赤いのなとも思うので、期待値としてはやっぱり2番人気 3.6 倍から考えてやっぱり弱いかなと思うので、僕も頭は絶対ないと思う。ただもう展開がクソ向いて、まあ3とかあってもいいのかなと思ったけども、もう馬券としては切りますっていう感じだと思います。じゃあ、あとじゃあ、ミスターメロディーかな。これね、キロか。
これはだからね、中途半端だと思いますよ。だから、別に買ってもいいと思うんですけど、抑えるとかだったら。で、人気もないから別にいいと思うんですけど、僕がやっぱ気に食わなかったのは前走マイナス10っていう。
そうやな、
だ結局、その、だ僕、いつもたまに言うんですけど、ここカッコつけなきゃいけないなっていうタイミングがあるんですよ、やっぱ競争馬って。だからなんでかって言ったら、やっぱり、陣営が不安だから。だから例えばこれが戦闘力が10とかになっちゃうと、もうこの馬終わりじゃんってなっちゃうんですか。8、4、6、11、10だと。でももう、ああ、もう引退ってなっちゃうから、やっぱりある程度どれ、こんくらい仕上げてどんくらい走れるのかなっていうのを見たいっていうタイミングなんです、戦闘力は絶対。で、安田も負けてるし、JBC も負けてるから、だから、その余裕はないと思うんですよ、陣営に。だから、ここで戦闘力を叩き台にして、スプリンター行きましょうっていう余裕はないと思うんですよね、多分。
うん。
だから、それがマイナス10に出たと思うんですよね、多分。ある程度仕上げて、この馬がどの程度、まだ G1 で通用するのか、重賞で通用するのかっていうのを見たいと思って3だったから、あ、まだ通用するんだと思ってスプリンター来てると思うんですけど。
うん。
だから、その時で、これ、例えば本来で、例えば、安田はまあ惨敗はとりあえず距離が長いからいいとして、例えばその前に2走前がスプリンターズとか1とか2とか来てて、うん、まあ休み明けのセントウルでっていうスタンスだったらいいと思うんですよ、僕は。
うん。
もう強いっていうのが分かってるから、余裕を持ってセントウルを2番に来3着っていうのはいいと思うんですけど、多分セントウルは走りに来たと思うんですよね。これ勝ちに来たっていうか、ある程度格好つけてくださいっていうスタンスで来たと思うんですよね。
うん、
ってなるとその普通の2番人気3着っていうよりかはもうガチでやって2番人気3着だったっていう感じだと思うんですよね。 だから、上、羽はないと思うんですよね。だからその、2番人気3着の能力でどこまで通用するかっていうだけだと思うんですよね。そうなった時に、まあ人気落ちはあるんですけど、どうかなっていう。別にそもそも中山戦に行ってそんな得意なタイプだと思ってないんですよね。そこまで。うん。そう。だからちょっと優しい部分もあるから、まあ S 特化してる。
そう、僕はもうそこやね。
そう。だからモズみたいな感じの、もう本当中山戦にで、もう行くだけ行けばいいんでしょみたいな感じじゃないから、僕は S まとまり評価なんですけど、だそういう感じなんで、だからまあ、まあでも、まあ、この臨戦で7番人気っていうのは確かにちょっと、おいっていうのはありますけどね。まあ人気ないなっていう感覚はありますけどね。一応 G1 馬だし。だからまあ、抑える分にはいいと思います。だからそれは全然否定しないですけど、ただまあ、勝つかって言われたらちょっとっていうのはありますけどね。
そうですね。そうなんだよね。だから僕が評価したのは、やっぱり、その、やっぱ優しいっていうタイプの馬だと思うので、結局、その、プレッシャーから外れられるっていうところに、その、ストレスを軽減する効果が出ると思うのよね。それに対する競争能力っていうものをかけたときに、26.5 倍っていうのが、まあ、このままで推移するんであれば、まあ、抑えてもいいのかなっていうラインに到達してきたっていう感じ。これがその3番人気とかってなってくると、そのマイナス休み明けで出てきてもう一発格上げてってなると、ある程度精神力に強さを見せてくれてないときついと思う臨戦やと思うのよ。
はい。
だからそこからは外れられたので、その求められるところが違うところに行ってしまってるのよね。だからそれを考えるとちょっとありなのか、福永やしみたいな、無難に乗られてみたいなちょっと思ったので、まあ確かにね、その前村さん今言ったみたいに、その仕上げられて勝ちに来てるっていうんであれば、やっぱり名勝ブロックにやられてるからね。
確かにそれ言われたら確かにそうですよね。
そうだよね。まあ微妙ですな。はい、じゃあ最後、レッドアンシェル。
あ、はい、レッドアンシェル馬券君になんかでも今見たらなんか人気だったんでいらないかなってちょっと思ったりもしたんですけど、まあ多分人気落ちると思うんですけど、もうちょっと、まあマンカフェストームキャットなので、まあエルだと思うんですけど、 CBC 賞勝った後にまあ長期で休んで、シルクロードがもう大差負けで、でもヌルヌルの KO 杯もダメだったんで、あ、これはもうダメかなと思ってたんですけど、で CBC 賞がまあ3に走ってきたんですけど、まあこれも正直まあ3着ではあったんですけど、まあこの日の阪神は本当内前が本当止まんなかったんで、で福永がまあ左右内枠を存分に生かしてのラチ添えするするでまあ3に入ってきただけって感じだったんで、まあ別にそんなに評価もここでもまだしてなかったんですけど、まあやっぱ前走がちょっとあれって思ったんですよね。まあ人気、まあ8番人気の人気落ちっていうのもまあ確かにあるし、まあ初ブリンカーだったんでそういうのもあったと思うんですけど、やっぱり前走内枠で、まあ、このタイミングで割とまあ圧勝の部類でいいと思うんですけど、まあ、圧勝してくるのかと思って、まあ単純にこれは結構充実してるのかなっていうか、充実というか、まあこの間なりには集中というか充実してる時期だなとは思ってて、一応 G1 は初なんですよね、これ今回。まあ NHK マイル4着以来なので、まあ、初コマ G1 で、でまあ本質的にはまあ前走とかは馬群割ってきたってことではなかったんですけど、まあ、内枠からある程度抜けてはきたんですけど、まあ、本質的にはやっぱりもまれ弱いタイプだと思うんで、 G1 の1000級相手だったらまあ外枠の方がいいだろうなと思ったタイミングで外枠引いてきて、でまあマンカフェはまあ耐久若干強いとこあるんで、まあもう1回ぐらいやってくんないかなってっていう感じですかね。でモズが引っ張ってタフ寄りの流れで、まあ3ぐらいだったらあるかもなって思って一応抑えたんですけど、思ったより人気です、そういう感じです。はい、
林さんどうですか。
はい、これはまあキリですけど、まあその前走がですね、僕一応その最初はまあタトス内枠で、まあ L 系だからいらないっていうか、まあ安直な感じで切ろうかなと思ってたんですけど、でもこの馬って重賞一番人気一着してるんですよね。重賞一番人気一着してて、してる馬が、前走、その、まあ、人気が落ちて、おかしくないですかこれ。3番人気3着になって8番人気って変じゃないですかこれって。 あの、重賞勝って1番人気1着してる馬が、8番人気って変だから、僕だから、あっと思って、これちょっと買おうかな。しかも馬場もまだ割と、その、去年みたいな北九州っぽくなくて、まだ割と、うちも残って早くっていう風になってたから、あ、まあこれあるかもなと思って抑えたんですけど、そしたらまあ、やっぱりプレッシャーから、なんかうまーく逃れたように、綺麗に回ってきたんですよね、内側から。その、あんまり揉まれるような感じではなくて、綺麗に回ってきて勝ったっていうのがあったから、まあほぼほぼ完璧なレースで人気落ちもひっくるめて、まあここは勝ったっていう感じ。だからなんか混戦でパフォーマンス上げたっていうよりかは、普通に人気落ちでプレッシャーから解放されて、あの、内枠だったけど全然、まあ相手も弱いじゃないですか、言っちゃえば。その、うん、自分が一応重賞で一番人気一着持ってるっていう馬なんだから、まあそのモーツはまあまあ強いとしても、それ以外の馬は、もう、弱いっていう風に認識してもいいぐらいのポジションにいる格は持ってた馬だから、っていう考えると、うん、まあ普通に勝ってもおかしくないポジションにいたのに8番人気っていうのも変だから、なんで、うん、まあ勝ったなっていう感じだったんで、まあここはだからほぼほぼ完璧にうまくいったっていうスタンスなんで、まあ、今回割と外目の幕は悪くはないと思うんですけど、まあこの激走後でしかもある程度馬場早かったところで激走後なんで、まあ、前走よりはないかな。で、さっきも言ったように北九州連勝したのは、スリープレスナイトだけだったんで、こっちはもう完全に候補っぽいタイプなんで、どっちかって言ったら、まあ一応2走前3ですけど、うん、まあこれは人気落ちに反応したので上跳ねがあったっていうイメージなんで、まあイメージとしたらもう候補みたいな感じになっていくかなとは思うんで、
うん、
っていうので切りですね。
そうですね。
はい。
これは切りですね。やっぱり前走の抜けてくる時の感じが、あの一頭だけ刺してきてる、そのいかにも L の馬が刺してきたっていう動きに見えてたので、じゃあ周りにいた時にじゃあ今度は刺してこれますかってなるとちょっと厳しいかな。さすがに、S っぽく後方から追い込んでグイグイ1頭だけブエナビスタのエリジョみたいにっていう挙動ではないのよね、
うん、
だからやっぱりちょっとしんどいよなと思うんだけどね、
うん
うん、まああっちのマンハッタンカフェは買ってこっちのマンハッタンカフェはなんで買わへんねんって言われたらそれはごめんって言うだけやけどな。
いやまあでもそれは L と S っぽいとか C っぽいとかでいいんじゃないですか。とりあえず
まあそんなところですね。はい、じゃあ一応これで人気どころ、人気じゃないわ、印は全部出たかな。
はい、
大丈夫ですね、はい、そしたら、まあ、あとはちょっとちょろちょろっとかましていきましょうか。何が言いますか、ブライさん。じゃあ、エイティンガールを。
ああ、エイティンガール。エイティンガールは、あの、僕、前走も買ってたんで、
うん、
その、ある程度ポテンシャルを見てたんですよね。あの、うん、特に良かったのは、あの、シルクロード。あの、
うん、
まあ、条件戦、激走後した後にもう一回来てっていうのが良くて、で、まあ、ここである程度、あ、強いなとは思ったんですけど、で、そこからクラマ使って、これがまあ、ちょっと勝ちに出た感じで刺されたってレースで、まあ、一番人気だったから、これはまあ、しょうがないは、うん、っていうのはあるし、で、函館も、函館でちょっとあれとは思ったんですけど、その後 UHB が結構前に出ていったんですよね。うん、真ん中辺ぐらいに行ってたんで、で、これで一番人気だったんですよ。で、うん、7着で、これが前に出て、一番人気7着だったんで、まあ、次だから追い込みに徹して、どこまでいけるかなと思って一応抑えてはいたんですけど、まあ、その通り乗ってくれたっていうか、まあ、人気落ちと、で、まあ、ちょっと余裕の立場なんで、最後方からじっくり構えられたみたいなところあると思うんで、まあ、だからこれがほぼほぼハマったっていう。で、しかも、ヨハネスってタキオンって考えたら、ヨハネスが結構道悪いんで、ヨハネスって極端な競馬好きなんですよね。やっぱり、位置取りショックとか、追い込みとか逃げとか、またネロみたいになんか重いとこ逃げたりとか、
うん、
あ、まあ、今回はだから追い込みかと逃げが逆なだけでやってることは一緒だと思うんですよ。位置取りショックかけてっていう意味では、だからネロみたいなことだと思うんで、だからまあ完全にまあタイプとしては丸バツ丸みたいな感じにはなっちゃってると思うから、
うん、
まあきついんじゃないですかね、一応。
そうですね。
うん、
マリさんも一言だけ。じゃあ、
まあ前走は考えうる中で、この馬の考えうる中で一番いい条件が揃ってのが激走だと思うんで、
うん、
まあ、ヨハネスはそう、だからさっきブライスさんがおっしゃられたように、まあ、本当なんだろう、極端な競馬だから逃げとか、まあ、ブレーキかけない競馬は多分好きだと思うん で外枠っていうのはいいんですけど、まあ、前走走っちゃったんで多分同じ外枠でも今回は動けないかなっていう感じですか。
なるほど、
ね。まあ、前走、あと、まあ前走はその UHB で先行したっていうその布石もあったんで、
うん、
それも含めですね。
なるほどなるほど。うん、まあ僕もこれ一応ね、名称グロッケとこっちとどっちかなとかちょっと考えてたけども、やっぱきついよね。まあこれはずーっと1002なのね。フィリーズレビューだけが1004か、あとオール1002はね。
そうですね、
そうだよね。やっぱりそこから考えても初 G1 っていうのもあるから一回耐えろとかと思ったんやけども、うん、まあグロッケの方がやっぱり1002に対する鮮度もあるしなと思ったから、まあそっちの方上に取ったんやけどもね、まあまあまあちょっとさすがにきついかな。じゃあ今度バリシャン、クリノガウディ。
わあ、これは本当に高松本命なんで、まあブライトさんも確か
本命ですね。
まあ、てかまあここら辺はまあ皆さんクリノガウディ高松で買っててうわーってなったと思うんですけど、まあちょっとまあ一言で言うと若干不審気っぽいなっていうのはやっぱあるんで、でまあ短縮のカードも前走切ってきたし、買いづらいな、来られたら泣いちゃいますけど。で、あと、まあ、これもやっぱスクリーンヒーローで、かなり乗り難しい、まあ、和田が点乗りで乗りこなせなかったように、相当乗り難しい馬で点乗りで三浦です。まあ、乗りこなせないと思うんで、買いづらいですね。はい。
プレスさんは？
そうですね。まあ、前走も位置取りかけて、まあ、後ろから行ったんですけど、まあ、今までが、その2回が1秒3と3秒6なんで、まあそう考えると0秒6っていうのは、まあちょっと巻き返す余地あるのかなとは思ったんですけど、まあお外枠は良くないと思いますし、まあ本当にもし来るんだったら本当の特殊馬場、だから本当不良とかぐらいになんないとちょっと不審出せないかなと思って、まあもちろんいい馬、だとは思うんですけど、もうちょっとオプション欲しいかなって感じですね。
そうですね、そうです
ね。はい。
そしたら、村さん、ダノンスマッシュ。
僕に言わせますか、これ。これ言う必要ありますか、これ。いや別に、別に買ってもいいんですけど、買ってもいいんですけどって言うとあれですけど、別にだから結局多分このまま来るとしたら多分グランも前にいるしモズもいるんですよ。変な話、だからダノンが来るようなレースだったら多分1、2、3番人気で決まってもいいと思います、多分。だからその、ある程度ゆるったい流れで、あの内枠からモズが行って、ダノンも余裕で2番手、3番手ぐらい、あのすんなり取れて、みたいな。で、グランも外からすんなり行って、上がりで、みたいな感じのレースになると思うんで、だからもうダノンを例えば買うんだったら、多分モズかグランは前にいると思う。だからまあ、グランとモズは全然抑えてもいいと思うんですけど、だからダノンはだから、マックスで3だと思う。その、モズかグランは上にいちゃう。だからダノンが3の時はもう1番人気、2番人気の3番人気3着だと思う。多分ダノンは。だから、まあそれをかけるのはしょうがないじゃないですか、もう別に。もうだって、
そうですね。
グランとモズに対して別に抑えてもいいかなぐらいで言ってんのに、ここにダノンも抑えてとかって言ってたらもう なんだこらっとなっちゃうんで、そしたらもう別に1番人気、2番人気、3番人気1点、3連複1点とかってなったら別に話変わってきますけど。だからまあ、もともとこの馬って、まあ、まあ、全員言ってますけど、まあ、普通にもうトライアルホースになっちゃってるし、その、やっぱ、慶応杯の逃げですよね。やっぱ、あの時にやっぱりもう、確信に変わったっていうか、もう、お前はもうそっち側のお馬さんになってしまわれたのですね、みたいな感じで。俺はほら、結構、ね、高松宮でも評価してたし、キンランドから京阪杯、京阪杯の時は僕20丸っていう、シルクドームの20丸打ってるんですけど、だから、いい馬だなっていうのが、すごいあったから、ちょっとがっかりしてるんですよね、やっぱり今のこの。で、NHK マイルでも俺、対抗か黒さん打ってるんで、対抗だったかな。そう、すごいいい、挙動を見せてたんで、NHK も、まあこれは北村が、ね、もう完全に逃げ馬を潰すための体調になっちゃいましたけど、本当だったら、一度にショックかけりゃある程度言ってたなと思ってるんで、僕は未だに、ね、もうちょい後ろから差しもあるよと思ったんですけど。まあ、これはもうテトラドラクマ、潰し隊長になってくれたんで、まあ、まあ、それはそれで別に3連複取れたからいいんですけども、はい。だけど、まあまあ、そうっすね。まあだから、いや別に来るっていう想像はできますけど、じゃあそれの時に、まあ上にモズとグランがいても別に不思議はないんで、まあ多分これが来る時は多分もうガチガチだと思います。多分レースとしては。そっちに貼るのはしょうがないんで、っていう感じで、まあまあ、単純に切りは切りなんですけどね。一応やっぱり、休み明けでやっちゃってるっていうのはあるから。で、内枠入ってて、まあ多分、去年も、 僕去年本命なんですよスプリンター、
うん、
あのやっぱり一番人気一着してきて感覚もあるという、あ、まあ開けたってほどじゃないけど、まあそんなにまだ鮮度もある程度あるかなと思ったけど、まあ、そしたらなんかとろかったんですよね。もうなんかごちゃごちゃっとしちゃって内枠で、
うん、
わーって感じになってたから、
うんうん、
だからまた今回も内枠入ったんで、うん、多分前走よりも多分気分よくはいけないだろうし、まあ普通に考えたらキリでいいと思いますけどね。
そうですね、
はい、
やバリシャンさん決心になってますが、
まあ6着ですねこれは。まあなんか今までそのまあスプリンターズも、まあ、その結構、まあ、世間ではまあ去年の高松は、まあ、内前決着の外回って4とかでやからまあ強いで、スプリンターズは川田が内でさばけなかったから3はまあ強いみたいな感じはなってるんですけど、うん、まあ、結局そのだから内枠でさばけないの、そのまあ揉まれてちょっとああもうみたいな感じになるのがこの馬だし、
うん、
でシルクロードからシルクロードで気持ちよく走っちゃうと外回ると、まあ、ミスターメロディー西雲構成湘南アンセムすらさせないのがまあこの馬のなのかなっていうのがあるんで、やっぱりで前走も、まあ、KO 杯気持ちよく逃げて勝って、まあ、安田は当然負けてで、セントール、よっしゃ、今回弱えぞ、みたいな感じで走ってたんで、外枠から。
うん、
で、今回はまあ、そこで走っての内枠なんで、で、まあ、うん、カレーとともにやっぱり、まあ、よりなんだろう、そのダウンホース化してるっていうのがもう、如実に、まあ、宮城の10とかは完全に、ああ、もうそっちだなっていう方に思ったんで、で、去年で3と4だったら、まあ、今年はないかなっていう感じです。
うん。
だから川田が貧乏くじ引かされて、かわいそうだなって感じですね。
そうですね、
はい、
僕もあのブラスターの意見に大賛成で、これが3ならグラン勝つでしょうね。
だと思うんだよね、多分
あの安田記念まさにそうだもんね、
うん、
グラン勝った時のアーモンドアイインディーチャンプノームコアって、ね、もうええわみたいな。やっぱほんまに。だから多分そうやと思う。だから僕ここ7着とか6着とかちょっとこうガンと負けてマイルチャンピオンに変えます。
バウンド延長的なやつで、
うん、
まあバウンド延長ではないか、一応順延長か。
うん、あの後方で揉まれてガッツリ負けてください。
で逃げる中で逃げ馬みたいなね。
逃げですか。
そうそうです、はい、
それはいいですね。
あと何か言っておきたい馬いますか。
大名富士、
うん、そうね、
うん、これはちょっと、まあ、馬券が人気どころなんで印打たなかったですけど、
うん、
枠もちょっといいとこ引いてきたんでちょっと怖いかなっていうのはあるけど、まあ多分まあ無理だろうけどな、うん、ぐらいですかね。僕は大名富士ぐらいですかね。
前行けたらちょっと面白いよね。
そうですね、動けるタイミングではあると思うん
です、うん、そうですね。じゃあそんな感じですか。
はい
はい、じゃあ、おさらいしていきましょう。ブライさん本命ビアンフェ、対抗がライトンキュー、黒三角ダイアトニックの3頭だけ。タクヤ本命ライトンキュー、対抗ダイアトニック、黒三角名称ブロッケ、イカシロ三角に、グランアレグリア、ミスターメロディ、ビアンフェ。本日ゲストのバリシャンさんが本命ダイアトニック、対抗ライトンキュー、黒三角グランアレグリア、イカシロ三角にモズスーパーフレアとレッドアンシェルというふうになっております。まあ印全体としては似てるのかな。
そうですね、まあ上位評価はみんな評価してますからね。
そうですね、
はい
はい。じゃあまあライトン級、ダイアトニック、ビアンフェ、何が来ても3人とも当たるということです。
ビアンフェはもしかしたらバリシャーさん当たんないかもしれないですけど。
あ、そうかそうか、
はい、はい、
もう馬券は多分ダイヤ、馬券どう買うかな、ダイヤからライトグランに流して終わりかな。
そうね、だからダイヤライトだったらもうみんな大当たりよね。
うん、
はい、じゃあこれでね予想コーナー終わりにしたいと思います。じゃあこの後エンディングのコーナー行きましょう。
あ、今からじゃあスカイプのアプリ入れてもらっていいですか。
はい、わかりました、入れます。
でも大体考察やってるからあれでしょ、大体まあ順列みたいに決まってるでしょ大体。
まあ大体は決まってますね。はい、まあ、あと、まあ、多分喋れるはずです。
あ、でもあれだよ、拓也さん
がさ、あとブライスさんが多分、
見張ってるからさ、はい、まあ、俺は、あれだけど、拓也さんが、だいぶちょっと、 ああ、こいつこんな感じなんやな、みたいな感じで見てるから。
はい、あ、まあ、ど
うも。そうそうそう。
いや、ちょっときついな。きついな。ちょっと待ってください。スカイプ。きついな。アカウントを持ってない。作成、アカウント作るのか、まず。作成、電話番号。何時からですか？もう今すぐですか？
あ、もう今、今。もう
今じゃあもうすぐ始まるってことです。ちょっと5分だけ待ってもらっていいですか？
あ、いいよいいよいいよ。じゃあ一旦切る？じゃ
あ、
はい、じゃあ一旦切るね。
一旦切って、それでどうしたらいいですか？
あ、そしたら次スカイプで繋げるから。
あ、わかりました。
はい。じゃあ一旦 LINE は切ります。わかりました 。はい。お疲れです。
はい、じゃあわかりました。はい。じゃあ一旦 OK になったら LINE します。
はい。
はい。
どうですか、高谷さん。これはひどいでしょ。本当にひどいでしょ。本当に。どんなゲストの呼び方だっていうね。あの、もう、あの、スプリンターズステークス、今回やりますけども、あの、
はい、
まあ、今23時過ぎてるんですけど、まあ、23時頃に僕と高谷さんが喋って、よし、じゃあバリシャ呼ぶかみたいな感じになって、あの、すぐ呼んで、もうスカイプまでダウンロードさせるというありさまですからね。
はい。
ひどいです。ゲストの呼び方がひどいです、本当に。
エンディングのコーナー。
イエーイ。
今週ね、もう一つね、大きなレースがあります。
はい、
凱旋門賞。
え、ポートアイランドステークスじゃないんですか？
違うわ。
何じゃ、まあ、パッと見なんですけど、ラービアですかね。はい、これ一応3歳牝馬で55キロで、
はい、
1番人気1番人気って来てからの人気落ちっていう単純な。
なるほど。
はい、これしかも鮮度ありますから。
はい、
はい。
で、森下さん、一頭なんかパッと見つけがあれば。
僕は一番外ですよね。
サーペン、
はい、まあ、みんながエネーブルしてる間にヒューヒューヒューっていう感じですね。
そうですね、これも言えばいいと思いますね。
あと僕が初めて今から言うんです、僕しか言ってないんですけど、あのペルシアンキングっていうのがいいと思うんですよね。これすごいいいと思うんですよ。僕しか言ってないんですけど今のところ。はい、僕以外の人誰も言ってないんですけど、これすごいいいと思うんですよね。すごいリズムがいいので、はい、これ誰も多分まだ気づいてないと思うんで、はい、僕も初めて僕が言ったんですけど今これ、あの、
はい、
僕以外の人で言ってる人聞いたことないんですけど、はい、多分これがいいかなって。
はい、はい、こうやって聞いてる、今言ってる方はね、ペルシアンキングって言ったら何それって言ってましたけどね。
いや、初めて見ましたけど、今成績を。はい。
まあ、一応僕らはトライアルですから、
はい。
ペルシアンキングという感じで、
はい。
僕もペルシアンキングいいと思います。じゃあ、トンベさん、
はーい。じゃあ、お知らせいきたいと思います。
はい。
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ。はい。まあ、今、あの、競走馬プロフィールっていうのに、ナレットトップロードのプロフィールをね、募集してますので、そちらをお願いしますよ。はい、他にもですね、あの、競馬事業仕分けだったりですね、馬部屋の泉だったりですね、はい、あと、あなたの思い出の馬で、あなたの、ね、今までの、そう、思い出の馬をですね、そのまま語るというコーナーもありますんで、はい。あと、逆に、あの、この馬って現役時代どんな馬だったんですかみたいな質問が僕たちにあれば、僕たち、あの、答えられる範囲で答えますんで、はい、お願いいたします。はい、
はい、
メールはですね、番組ブログのトップページですね、お便りコーナー紹介っていうところありまして、そこにメールフォームありますんで、そちらがよろしくお願いします。
はい、はい、
メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい、
それではそろそろお別れといたしましょう。お相手はすりみさんはなんで句読点が使えないんだろうってずっと疑問のブライトと。
スピンターズも外線持ちも両方も当てます。のタクヤと。
シリウスステークスは 桜アリールのバリシャンでした。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
もうやめとけそれ。
いいと思うんですけどね、はい。